はい、それでは今日はルカによる福音書の方に戻りますが、ルカによる福音書の今日は11章の37節から見ていきます。しばらくアガペとかという神様の無条件の愛などこの教会の移動とともに考えましたが、今週はまた11章に戻ります。そしてその続きですが、37節からになりますが、まず聖書からお読みします。137ページ、ルカの11章の37節から44節まで読みます。イエスが話を終えると、一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。すると主は言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や大皿の外側を清めるが、その内側は強奪と邪悪とでいっぱいです。愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とにかく内のものを施しに用いなさい。そうすれば一切があなた方とあなた方にとって清いものとなります。だが災いだパリサイ人、お前たちは白花、うんこ、あらゆる野菜などの十分の一を納めているが、公義と神への愛はなおざれにしています。これこそしなければならないことです。ただし十分の一も納め、十分の一もなおざりにしてはいけません。災いだパリサイ人、お前たちは街道の定席や市場で挨拶されることが好きです。災いだお前たちは人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気がつかないというですね、箇所ですね。さあ、今この箇所を、読みましたが、どうでしょうか。皆さん、こういう箇所を読みますと、皆さんにとって何が一番こう目立ちますか。何がこう気づいたでしょうか。何かこう気づいたことありますかね。もしかしたらここでですね、イエス様のお言葉が何か少しびっくりするように感じたかもしれませんね。随分こう厳しいというかね、きついというかね、そんなふうに感じたかもしれません。あるいは私たち思い描くイエス様の、イエス様像というかね、思い描くイエス様と違うかもしれませんね。イエス様は絶えず優しく人を助けるような、決してこんなふうにおっしゃることはないだろうと考える、私たちかもしれませんね。ここ数週間私たちはアガペという神様の無条件の愛を見ましたが、それこそ今のようなイエス様の発言はその愛に満ちているでしょうか、そんなこともあるいは感じるかもしれませんね。今日はこのところからイエス様からの警告ですね。ちょっと週法は違う題名になってましたが、最後の最後に題名を変えましたがこのイエス様からの警告ということで、結局この箇所を見ていきたいと思います。そしてそういう中で、そのようにイエス様が本当に愛を持ってこの接しているかどうかを少し確認していきたいと思いますね。その最初はこの 背景というか状況ね、どういう状況でこんなふうにイエス様がおっしゃったのかを少し考えたいと思いますが、まあさっきも読んだように、37節では一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいと、まあ、イエス様にお願いするんですね、まあ、お誘いします。このパリサイ人がイエス様を食事に、まあ、誘ったんですね。自分の家でお食事したんでしょうね。でぜひ来てください。でも考えてみますとですね、まあ、なぜこの人はイエス様をお誘いしたんでしょうかね。考えてみますと、このパリサイ人たちはどうですか。イエス様が大好きですか。パリサイ人たちはイエス様が嫌いですよね。でもまあイエス様を誘うんですね。で、まあ福音書を読んでみますと、何回もそういうお誘いを見ます。すなわちパリサイ人がイエス様を家に呼ぶ、食事に招く、そしてこうね、食事のそういう場が何回かありますね。そしてそういう場で大体起こる事柄としては、何かイエス様のことで批判されるようなね、そういうことがありますね。まあ今回もそんな感じですね。結局イエス様をまあお招きしますが、しかしながら彼らはしばしばイエス様にの欠点、何かこう問題探しというかね、まあ、そういうふうにしているようですね。まあこの場合もそうですね、イエス様の問題を探してます。まあ今日も残念ながら、そのようにして教会に来る人、あるいはそのようにして聖書を読む人もたまに出会いますね。結局教会にいわば穴探しね、あるいは聖書に何か違うだろうというような感じで聖書を読むような人もいます。まあ、あるいは皆さんもこういう箇所を読むと、いやでもこれは良くないよなっていうふうにイエス様のおっしゃること、あるいは取られた態度をそう感じたり、あるいはイエス様を批判するかもしれませんね。やはり愛に欠けてるんじゃないかと、そんなふうにね、こう感じるかもしれませんが、愛は絶えず優しいものばかりではありませんね。時には私たちを驚かせて、あるいはまあイエス様はこのようにおっしゃったのも、この人たちを自分の罪に目覚めさせるために、まあちょっとこうショッキングなね、こう発言をしているように思いますね。さあ、でもこのようなわけでイエス様が食事に招かれ、そしてまあ行きますが、そこでじゃあこの38節ですね、そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いたとありますね。まあイエス様が家に入ってそのまま食事に着いた、食卓に着いたようですね。そういうこの清めの清めの洗いをしなかった、ね、ということです。まあこのことをですね、パリサイ人が見て驚いたんですね。びっくりしました。まあびっくりしたし、まあ早速問題が発覚しましたね。やっぱりイエス様が間違ってる、やっぱりイエス様が違うよなっていうふうに見るわけですね。食事が始まらないうちからすぐに見つかりましたね。イエス様がやはり規定通り、ね、いろいろ取り決めがあるんだけど、その通りに手を洗ってない、ね、そういう儀式的なそういうね、清めのあれをしてない。まあちょっと笑い話ですけど、私の母はね、とても綺麗好きで、でよくこうね、手を洗ってますかとよく尋ねました。まあ今もそうですね、綺麗好きですね。でまあ、子供の頃ですね、よく食事の時にね、手洗ったかとかね、こう聞きます。まあ子供ですからね、まあそれは母親のことを聞きますけども、父親がね、よく言うのが、いやイエス様は食事前に手を洗ってませんよとこう、まあ父は母と違ってね、なんていうかね、こう性格というか、こうそういう母はとても綺麗好きですけど、父はどっちかというとね、その辺がちょっと乱暴で、で、まあ、そういうふうにね言ってましたね、覚えてますけど。 まあまあそれはまあ冗談ですが、まあここではね、手を洗わないでイエス様食べたんでしょうかね。で結局それは普通に私たちはまあそれは人の温度差があるでしょうけどね、まあ、手を洗って食べることがまあよくあると思いますが、まあ、これはむしろそれだけではなくて儀式的なことで、まあ、その自分を清める、手を清めてから食べると、まあ、特に当時は手で食べますからね。で、まあ、これはですねユダヤ人たちが、特にパリサイ人たちもそうですが、やっていたことですね、習慣ですね。でこの習慣はバビロニア捕囚以降に始まったようですね。でそれは神様の旧約聖書の掟の中そのものにはないんですが、まあ、ユダヤ人のラビたち、ね、教師たち、まあ、このパリサイ人たちもそうですが、まあ、このような規定を新たに設けたのね。だからこう聖書そのものにはないけれども、まあ結局清く、神様の前に清く接するために、そして食べるためには食べる前にこのように手を洗わなければならない。まあ、いろいろ読みましたら、それは祭司の宮での奉仕に習ってそうしたというような説もあるんですね。まあ、それともあれ、イエス様はしばしばですね、このような人間の作ったルールを無視していますね。でそれが結局このパリサイ人たちとぶつかり合 こうきっかけになりますね。しばしば聖書を見ますと、まあ、いろんなこうルールがありますね。ですからこのパリサイ人の驚いたことには、イエス様がなんとですね、自分たちの設けた、そして決めているようにして、この手を儀式的にね、清めの洗いをしなかった、そのまま食べた、けしからんと、これはとんでもないと、まあ、そのように考えるわけですが、まあ、そこにイエス様がそういうことを見抜いて、そのことについて次のように言っているんですね。39節、さっきも読みましたが、すると主は言われた、なるほど、あなた方パリサイ人は杯や大皿の外側は清めるが、その内側は強奪と邪悪とでいっぱいです。愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。すなわち神様が私たちの体の外側を作られた、まあ、手をね清めるというね、同じ主は私たちの内側も、すなわち私たちの霊や魂を作ってはいないかと、心ですね、そういうことですね。だが災いだとこう始まりますね。まあそれは次ですけれども、まあこれについてですね、こういうパリサイ人の驚いたこと、まあイエス様をこう批判するわけですね、心の中で、あるいは口にしたのか分かりませんが、この箇所ではそう書いてませんが、まあそれについてイエス様のおっしゃること、その教えは、まあパリサイ人たちは外側の清めについてはとってもうるさいね、細かでいろんなことをこう取り決めてます。しかしながらその心のことについてはさほど考えてない、あるいは一切考えてない。結局外側のさまざまなルールを作っては、それに沿って歩むことによって神様に喜ばれようとしますが、しかしながら心のこと、心の中の思いや、そういうものを特に規制してないし考えてない。彼らはこの、まあ、そのようなことでですね、結局そういう外観のことにとらわれているので、彼らは大変高慢で、また彼らは人を見下す。そうですよね。あの人は規定通りにしない、何を考えてるのか、けしからん、ね、あるいは私はいつも規定通りにする、偉いでしょう、すごいでしょう、こんな感じですよね。このように彼らは高慢だったり、人を見下したり、人を裁いたりしているわけですね。で結局だからその 外観外側の、まあ、そういう規定を重んじながら神様が本当に一番こうよく見ている心のことを忘れているわけです。だからこそ自分たちの罪がわからないでいるわけですね。すなわち心に潜む罪を考えていないので、私たちはあれもこれもこの全ての規定をきちっとやっているからいいんだというように勘違いしているわけです。だからこそ彼らは、まあ、この自分から義だと主張する、義人、ね、正しいんだと主張するわけですね。これでいいんだと。しかしながら自分たちの罪を認めない。そこでイエス様はそういう彼らを愚かだって言うんですね。愚かな人たちっていうんですね。本当にそれではいいのか。外側だけにとらわれて、そういう外観のことやルールだけにとらわれて、それで自分が正しいのだとこう思い込んで、あるいはそれで人を見下してね、あんなことをやってない、イエス様すらね、もうそのね、清めの洗いをしてない、何のことかと、やっぱりそうだ、イエス様は間違ってんだと、こういうふうに考えるわけですよね。しかしながら彼らは外側だけにとらわれて心のことを忘れています。さあ、そのようなイエス様がさらにですね、42節から、まあ、今日の箇所の、まあ、最後あたりまでですね、52節まで続くんですが、まあ、全部読みませんが、ちょっと42からまず44ちょっと読んでみますと、だが災いだパリサイ人、お前たちは発火うんこあらゆる野菜などの十分日を納めているが、公義と神への愛はなおざらにしています。これこそしなければならないことです。ただし十分日もなおざりにしてはいけません。災いだパリサイ人、お前たちは街道の除石や市場で挨拶するされるのが好きです。災いだお前たちは人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気がつかない。こうあるわけですね。まあ、災い、ね、こう3回イエス様が災いと言いますね。このパリサイ人たちに対して。そして、まあ、その続きでは45節、するとある律法の専門家が答えていった。先生、そのようなことを言われることは私たちをも侮辱することです。しかしイエスは言われた。お前たちも災いだ、律法の専門家たち。とこう続くんですね。そこで専門家たち、律法の専門家にも3回ほど災いだってこうこのね、まあ、言うわけですね。まあ、この46節の続きでは、いや、律法学者専門家たち、人々には追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触ろうとはしない。災いだお前たちは預言者たちの墓を建てている、しかしお前たちの父祖たちが彼らを殺しました。と、まあ、ずっと続くんですね。3回も災いっていうんですね。さあ、皆さん、そういう災いと聞きますと、まあ、あまりピンとこないかもしれませんが、実はそれは旧約聖書の表現ですね。旧約聖書の預言者たちがしばしば災いだとこう3回言っていることがあります。それは、まあ、例えば北の王国イスラエルや南の王国ユダや他の国々に対して災いだとこういうふうに責めますが、それはどういうことかというと、それは来たる神様の裁きを言ってるわけですね。罪ゆえの裁き。 でこのようにイエス様がこの2回ですね、災いだ災いだ災いだとパリサイ人たちにも立法学者たちにもおっしゃることには、まあ彼らにはピンときますよね。旧約聖書わかりますからね。ですからこれは私たちが裁かれると、神様に裁かれるということをイエス様は言わんとしてんだってね、まあすぐわかります。まあまさしくそうなんです。イエス様はこのまま悔い改めなければ裁かれますよと彼らに警告をしているわけですね。イエス様の警告とその意味ですね。そうなんですね。結局彼らは自らですね、清い正しい、まあこの自分たちがこの正しいんだと考えてますね。イエス様なんかいりません、イエス様なんかね、救い主としてはいらない、こう考えてます。そしてそのまま彼らが進んでいきますと避けられませんね、神様の裁きに遭うわけです。しかしながら彼らはそれに気づいてない、気づいてませんからこそイエス様が彼らを愛し、このとてもきつい言葉を投げかけてます。確かにきついですよ、ね、読んでみるとちょっと私たちはショックですよね。どうでしょうか、説教者が、ね、皆さん前にして災いだ災いだ災いだってこうこのような話をしますと皆さんもちょっとビクッといきませんか、ね、まあでも時に僕もそういうふうに言うかもしれませんねでも愛ゆえなんですよね、愛ゆえなんです、ね、本当に彼らがこの目覚めるように、そして気づくように、本当にこのまま進んでいくと神様に裁かれるので、それがないようにイエス様があえてとてもきつくですね、そして災い災い災いという神様の裁きが来ますよと彼らに警告しております。でも残念ながらこの最後を見ますとね、ちょっと飛ばしますが53節、イエスがそこを出て行かれると、立法学者パリサイ人たちのイエス様に対する激しい敵対と、いろいろのことについてのしつこい質問攻め等が始まった。彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと密かに図ったとありますね。ですから悔い改めるどころか、そのもっと火がつくっていうかねまあこのイエス様に何かこうね、もっとこうね、イエス様を責める何かないかと、もっともっとこうね、彼は真剣に、そしてしつこく、そして皆さんの前でこうイエス様が出てからですね、食事が、まあ、終わったんでしょうか、出てからみんなの前でイエス様にいろいろこう言って、そしてイエス様が何か間違ったことを言わせようとする、そこで責めることもできるようなことを言わせようとするようなね、こういうこう計算したこう抗議ですよね。ですから悔い改めるどころか、むしろ火がつくようにしてですね、彼らはイエス様を攻撃するわけです。さあ、でもこのような箇所がなぜ私たちにとって大事なんでしょうか ね、あのこういう箇所をどうでしょうかね、皆さんこう聖書を読みながらメッセージ聞きながらそう考えるかもしれませんね。まあこの箇所はまあなぜ大事かというと、まあ一つ言えるのは聖書にあるから大事だというのは分かりますね。あのそこに記されているからそうなんですが、まあでもですね、この箇所間違って、ま、の間違った読み方について少し考えてから、じゃあなぜ大事なのかを考えたいと思いますね。間違った読み方ですね。例えば、まあ例えばさっきもちょっと触れましたね、こういう箇所を読むと、まあイエス様なんか愛について言ってるけど、これこのような表現では愛ではないよねというふうにイエス様をいわば責めるような読み方も人によってあるかもしれませんね。まあさっき言ったようにイエス様は、まあ その理由にはですね、きっとこうあると思うんですね。私たちの場合によくあることですよね。よくあることというのはどういうことかというと、私たちが責められますと責め返しますよね。そういうこう悪い癖ってありますよね。ですからこれを読むときに、イエス様が責められたのでそのまま責め返したんだと、こう私たちは勘違いするかもしれませんね。イエス様がまあね、ちょっと切れてね、まあ、ああだこうだといろいろこう言ってる、いやよくわかる、僕もそうするいやでもそれは勘違いですよイエス様はそうしていませんよ、それは違いますね。ね、いやイエス様はここでですね、本当に罪のない方で、そしてこの人たちに、さっきも言ったようにこの人たちを愛してるからこそ、とってもきつく言ってますが、彼らはなんとか非常に鈍感ですからね。鈍感って罪に対してですよ。罪に対して彼らは全く見る目感じるところがないので、なんとかして彼らにひどい状態ですよっていうことを伝えようとしており、このまま進めば必ずあの旧約聖書と同じような裁きに遭いますよ、注意してくださいって、こういうね、こういうことなんですよね。まああとですね、読み間違いというか注意しないといけないのは、きっとですね、こういうのを読むと、いや、やっぱりパリサイ人はひどいもんだよねってこう他人のように読むでも私はパリサイ人ではないし、律法の専門家じゃないし、だからイエス様は私に向かって話してない、それは関係ない、私とは関係ないというのにね、考えるかもしれませんね。でもそういう読み方も間違ってると思いますね。というのも、この中から確かに私はパリサイ人ではない、皆さんもそうじゃないですね。でもこの原則的なことがここにあるわけですね。私たちはそこから学べるんですね。じゃあ何が学べるかというとですね、 なぜ大事なのかと言いますと、私たちも人の作ったルールに注意すべきです。注意しないといけませんね。でそれはどういうことかというと、教会史を学べば、このパリサイ人と同じようにこの人間の作ったルールはいっぱいありますね。絶えないですね。でまあそれはしばしばその発端は聖書の教えから始まるわけですけれども、しかしながらそれがこう突き進んでいくと、まあ聖書とかけ離れた単なるルールになってしまうこともありますね。まあこれはもちろんキリスト教のみならず他の宗教もそうですし、あるいはその例えば文化もそうですよね。まあ例えば、まあ、日本の文化やアメリカの文化、ね、そういうのもありますね。いろんなルールを作りますね。まあすなわちこの中に住むにはこういうのを守る、守らないといけない、ね、でそうしなかったらけしからんっていうね。でそれがさも神様が作ったかのように、なんていうか、その すなわち重みに置くというかね、そのルールに。でまあ結局そのルールを守るからには自分はいい人だというふうにこう勘違いしたり、あるいはそういうルールを守らない人を見下したりというね、こともあります。まあ最も今日のキリスト教の中では逆を感じることもあります。逆というのはどういうことかというと、それは、まあおそらく今の言ったですね、この人間の作ったルールというそういう過去もありますから、それに対する反動でクリスチャンにはルールがないんだと心さえ良ければ何でもいいんだっていうふうにね、こういうふうに考える人も、まあどっちかというと僕は最近のキリスト教の中では増えているように思いますが、 でもさすがやはり人間の作ったルールはともあれ、神様のお作りになったルールもあるわけですからね。ですからそういうのを一緒に、人間の作ったルールと一緒にしてですね、捨ててはいけませんね。まあそれはちょっと余談ですが、まあ、ですから私たちも人の作ったルールに注意すべきです。まあ、例えばこういう箇所を読むと少なくともそういうのは学べるでしょうね。そもそも問題になったのがこの、ね、手を洗わなかったこれは単なるね、こうこれは儀式的なことですよね。でこれは人間の作った取り決めでしたね。そしてもう一つ、ここで特にイエス様が強調していることを、まあ、この箇所だけではなくて絶えずイエス様が強調していることは、心に注意しなさいと、ね、私たちの心に注意、まあ、すなわち外観、目に見えることよりも心の様子ですね。私たちの内側の様子ですね。ですから旧約聖書の、例えばイエス様が掟を説明しているときに、そうですよね、その外観のルールだけではなく、そこに潜む心やその背後にあるその心の持ち方を強調していますよね。三条の説教なんかそうですよね。でイエス様はそういうふうにしますが、でも私たち人間はどちらかというとその外観のルールにとらわれがちなんですね。で心よりも、まあ、それはいろんな理由があると思いますが、一つにはその方が自分を正当化しやすいんです。心まで言われますとね、なかなかこれは厳しい話になりますが、まあ、外観だけであれば頑張ればなんとかそこは本当に頑張ればできることが多いんで、まあ、ですから私たち信者もですね、その辺を注意しなくちゃなりません。結局このパリサイ人たちも外観だけにとらわれて人の誉れを求め、ね、人にこうよく思われることを求めて、心のに潜む罪を隠しておいて、そして人によく思われるように良いものだけ出してね、そのように振る舞っていたんだけど、これは良くないとイエス様言うんですね。だからこう墓に例えてますよね。墓って外側は綺麗でしょ、中の方はちょっと嫌ですよね。そんな風にしてイエス様がね例えてるんですよね。でまあだから私たちも絶えず心のことを注意すべきですね。私たちもこのパリサイ人ではないけれども、同じような心が働くわけですね。注意しませんとね。だから私たちはそのようにして心に注目すべきです。まあ、この人たちはイエス様に対する心の持ち方自体が良くないので、後ほどそれはさまざまな行動にも移りますし、私たちの心の持ち方次第でやがてそれは行動にも大体まあ出ますよね。でも心が中心です。そしてこの11章のに続く12章では、例えばこのようにイエス様がまあ食事を終わって出てますと、パリサイ人がついてきていろいろイエス様にまあまあ質問ね、あえてこうイエス様を引っ掛けるような質問をしているんですが、まあそういうこう時にイエス様が12章1節ですね、そうこうしている間におびただしい数の群衆が集まってきて、互いに足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに対して話し出された。パリサイ人のパンダネに気をつけなさい、それは彼らの偽善のことです。覆いかぶされているもので、表されないものはなく、隠されたもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみに聞かれ、家の中でささやいたことが 屋上で言い広められますと思いますね。まあこの私たちも結局気づきましたかね。ここでイエス様は何て言ってますか。パリサイ人のパン種に気をつけなさい、それは彼らの偽善のことです。で、誰に喋ってますか。イエス様誰に話してますか。ご自分の弟子に話してますよね。すなわちイエス様に従おうとするこの、まあ、人たちです。いわば私たちですよね。ということは私たちもこの偽善に注意すべきですね。偽善というのはパリサイ人たちだけの問題ではなく、それは人類、人間一般よくある問題で、イエス様に従おうとする者も注意しなければそのような問題が生じるわけですね。だから弟子たちにそのようにこの偽善に注意しなさい、なパンダネという表現でね、まあ、パンダネっていうのはパンの中に広がるわけですよね。少し入れるとそれでパンが膨らむっていうかね、全体に広がるというか、こういうことですよね。だからそういうことに注意しなさいっていうね。まあこれはパンダネっていうのはよく聖書では罪を描きますね。ですからまあこのような彼らの罪、それはすなわち偽善というですね、ことをイエス様が話しています。だからクリスチャンの私たちはじゃあどうすべきかというと、それはですね、自分の弱さや罪深さを神様の前に素直に認める、そしてあるいは隠そうとしないっていうね、こういうことが大事ですね。まあ、最も中にはですね、ある人たちは偽善を勘違いする人もいます、すなわち、まあ、教会や信者のことを批判してですね、まあ、偽善者ですと。でそれは彼らの言いたいことはどういうことかというと、まあ、罪を犯す、ね、悪いことをする。でもですね、それはそうですよね。クリスチャンは時には罪を犯しますよね。そもそも教会の人たち、クリスチャンは罪のないものだとは、まあ、言ってないわけですまあ偽善っていうのはすなわち罪を犯してもそれを隠すということですね。ですから、まあ、クリスチャンがイエス様を信じてからも完全にはね、なりません。罪を時として犯しますが、その罪をごまかすことなく悔い改めて、主の前に悔い改め許しをいただくというのは偽善ではないんです。それをごまかすのは偽善ですね。まあですから特に教会の外部からね、そういうような発言も時にはあります。まあ私たちクリスチャンはすなわち罪は犯します。時にはいいことじゃないんですけど、そうしますね。そうすると第一ヨハネ一章でも言ってるように、それを悔い改め、それを告白し悔い改め、そして神様に立ち返れば許していただけるわけですね。そしてそれこそはこの私たちが言っている救いの絵です。すなわち恵みによる救いですね。本当に私たちはですからそのようにしてこの自分の罪をごまかしたり、あるいは隠そうとしたり、パリサイ人たちのようにただ外側だけを注意して心のことを忘れるようなことをしてはいけません。どうでしょうかね。私たちはこの聖書を読むときに、御言葉の説教を聞くときに、それを自分の人生にまず当てはめることが大事ですね。時として聖書を読みながら、説教を聞きながら、あの人がいたらよかったよねとか、あの人はこのメッセージが必要だよねとかそのお隣、他人のね、ために思うこともあるかもしれません。まあ確かにそれはあるのかもしれませんが、しかしながら私たちは基本自分のために聞く、自分のに当てはまるものとして聞き、そして自分にあるいは当てはめようとする、まあ、もちろんそれは聖霊なる神様のお働きですから、その お働きに耳を傾けて、本当にこの御言葉が私に何を語るのかということですね。で、本当に私たちもこのパリサイ人や律法学者たちにイエス様が話してます。確かにそうなんですが、しかし私たちも同じような心を持つこともあり得るので、それを注意しなくちゃならないということを私たちも覚えるわけですね。教会史を見ますと、しばしばいろんな、まあ、人間の作ったルールをね、作られ、そしてまあそれにとらわれている場合もあります。まあ、そういう意味で私たちはそういうものに注意すべきですね。もっともさっきも触れたように、今日ではその逆があるように思います。すなわち信者は何一つルールはない、心さえ良ければ何でもいい。でもやはり神様のお作りになった規定あるいは基準というのがありますね。ですからそれを私たちやはり心とともに、すなわちその基準の背後にある心も含めて、その基準を重んじることが大事ですね。ともかく主は私たちの心を見ております。そして心から主にお仕えする、謙遜に、そして本当に主の御前に罪をごまかすことなく悔い改める、まあ、今日の箇所、イエス様のお言葉はとてもきつい言葉でしたね。災いなるかな、災い、災いってね、この3回、そして3回と繰り返してますね。このままパリサイ人、サドカイ人が、ごめんなさい、律法学者たちがこう進むと裁きが待っているので、イエス様が愛を持って、まあきつい言葉ですが愛を持って注意していますね。そして本当に私たちにも主はそれを少しですが当てはめておりますね。すなわち私たちも偽善に注意すべきです。パリサイ人のパンダネに気をつけなさい。それは彼らの偽善のことです。弟子たちにそのようにね、声をかけています。私たちもそのことに注意すべきですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、イエス様からの警告を今日見ました。まずは当時のパリサイ人や律法の専門家たち、律法学者たちへの注意ですが、しかしそれはまた私たちも耳にすべきことです。本当に私たちも救いに預かったものでありながら、主に従おうとするものでありながら、注意しなければ偽善的な、そういうような心を持ってしまうこともあります。あるいは私たちも人の作られたルールにとらわれ、あるいは自分を正当化したり、人を責めたり裁いたり、ということもあります。そういうことを通して神様の定めた基準を忘れたり、あるいはそこを心から従おうとしなかったり、いろいろありますが、私たちもこのことを注意しながら主に本当に心から従うこととなりますように。まだイエス様を救い主として信じておられない方も、本当に罪の許しは主イエス様によってのみあり、その救い主として信じない者はいずれも神様の裁きに遭う、そのことを覚えて、あるいは主を今日救い主として信じることのできますように導いてください。で、私たちもイエス様の御足跡に一歩一歩と歩みながら従うことができますように、この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。